コリント人の手紙第15章1節、兄弟たち、私があなた方に述べたいた福音を改めて知らせます。あなた方はその福音を受け入れ、その福音によって立っているのです。私がどのような言葉で福音を伝えたか、あなた方はしっかり覚えているなら、この福音によって救われます。そうでなければあなた方が信じたことは無駄になってしまいます。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中にはすでに眠った人も何人かはいますが、大多数は今なお生き残っています。その後キリストはヤコブに現れ、それから全ての人たちに現れました。そして最後に父たらずで生まれたもののような私にも現れてくださいました。私は人の中では最も小さいものであり、神の教会を迫害したのですから、人と呼ばれるのに値しないものです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのですが、とにかく私にせよ他の人たちにせよ、私たちはこのように述べ伝えたのであり、あなた方はこのように信じたのです。以上11節です。ではメッセージ、パウロが伝えた最も大切なことということで、中井道夫牧師にお願いします。
おはようございます。毎週講壇に、ユリの花が、生けられていて目を楽しませてくれています。日本の鉄砲ユリがイースターリリー、イースターのユリと呼ばれて世界中で人気が、ご存知でしょうか。それは今からちょうど200年前に、鎖国中の長崎出島にオランダ商館の医師として来航したドイツ人シーボルトが、日本地図を国外に持ち出そうとしたために咎めを受けて、数年で国外通報になってしまったんですね。彼は日本に6年ぐらいいたんでしょうか。その間にいろんな日本の品物や植物、そういうものを採集して、そして持ち帰った。その一つがこの鉄砲ユリだそうです。それが今は世界中で、以前はマドンナリリーというのが使われていたらしいんですけれども、それに代わって日本の鉄砲ユリがイースターリリーとして用いられるようになっているんだそうですね。シーボルトは長崎で見つけたアジサイの花にハイドランゲアオタクサという学名をつけて欧州に紹介したんだそうです。愛する日本人の妻 お滝さん、わかりますね、そのお滝さんにちなんで、アジサイをおたくさというふうに、名付けたんだそうですね。まあ、なんとも微笑ましい話のように思うんですけれども、そのことに気づいた今人気の朝ドラ主人公のモデル、牧野富太郎博士をはじめとして多くの学者たちは、不謹慎だということで随分非難したんだそうですね。しかしその牧野富太郎も彼の研究生涯を献身的に支えた妻末子が55歳で亡くなる、彼は11歳上ですから66歳ぐらいだったんでしょうか、亡くなるとちょうどその前年に見つけていた新種の笹に名前をつけました。末子笹ですねどうやら今週の最後の週の何でしょう、花名ですねになっているようです。勝手なもんだなと人のことを批判しておきながらみたいに思うんですけれども、イースターに白百合を飾る、それはイエス・キリストがゲッセマネの園で苦しみもだえながら祈られた、その時流された汗の雫の跡から美しい白百合が芽生えてきたという、逸話があって、それでイエス・キリストのこの復活のイースターの時に白百合を飾るようになったのだということだそうですね。永遠の命と希望を表す、純真な真っ白い百合、イースターに飾られるのにふさわしい花かなと思います。新聖歌の128番はこんな風に歌うんですね。イースターの朝には白百合を生けましょう、イエス様が命に変えられた良い日です。ああ白百合、主イエスがよみがえった良い日を記念して香るのか、イースターの良い日に。で3節、神様の良い子らは死んでもまた生きます、葬られて命に変えられた主のように。ああ白百合、主イエスがよみがえった良い日を記念して香るのか、イースターの良い日にと、こんな風に歌っているんですね。イエス様が死んで3日目によみがえったことを表すその白百合、そのイエス様と同じように神様の良い子たちも死んでまた生きる、葬られて永遠の命によみがえるイエス様のように、とても美しい歌ですね。今日は私たちキリスト者の信仰の核心とも言うべきイエス・キリストの十字架の死と復活について、教団信仰告白の第5項キリスト論の第2節、2つ目の文に関係して、先ほど読んでいただきました第1コリント15章1節から11節、パウロが伝えた最も大切なことと題して学んで礼拝を捧げさせていただきましょう。まず最初に教典第1条の第5項第2節をお読みします。主は 我らに代わって十字架にかかり、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死者の中からよみがえり、我らのために贖いを成し遂げ、我らに永遠の命を与えた。読んでいただいたコリント人への手紙の15章。コリントの教会はいろんな問題を抱えて混乱しておりましたが、その一つが死者の復活はないと主張する人が出たことでした。相談を受けたコリント教会の開拓者であった使徒パウロが、いや、死者は必ず復活するのだと力強く語っているのがこの15章ですね。復活の章と呼ばれたりいたします。1節から11節はこの章全体の序論にあたる部分です。最初にパウロが述べ伝えた福音信仰の確認について1、2節を読みます。兄弟たち、私があなた方に述べ伝えた福音を改めて知らせます。あなた方はその福音を受け入れ、その福音によって立っているのです。私がどのような言葉で福音を伝えたか、あなた方がしっかり覚えているなら、この福音によって救われます。そうでなければあなた方が信じたことは無駄になってしまいます。パウロは一節でコリントの教会の人々と福音との関係を過去と現在に焦点を当てて念入りに語り、そして二節では将来の救いの保証について語っています。まず過去における福音との関係ですが、福音と彼らの関係はコリントでパウロが述べ伝えたことから始まりました。述べ伝える人がいなければどのようにして聞くのでしょうか。後にパウロはローマ人への手紙の10章14節に書いておりますけれども、このコリントでは他でもないこの手紙を書き送ったパウロ自身が福音を述べ伝えたのです。それに対してあなた方はその福音を受け入れましたと続けて書いています。彼らは聞いただけではなく心に受け入れた、信じる決心をしたのです。それによってコリントの人々と福音との関係が結ばれたわけですね。気づいたらいつの間にかこの人とよく話すようになっていたとか、友達になっていた、そんな話はよくあることではないでしょうか。しかし気づいたらこの人と結婚していた、そういう人はいないでしょうね。結婚には意思的な決断が必要だからです。イエス・キリストを信じる、キリスト者になるということもそれと同じです。なんとなくいつの間にかクリスチャンになっていた、両親がクリスチャンだったから自分も生まれた時から教会に行っていてクリスチャンだった、そういう人はいないんですよね。どこかで信じる決心をしているわけです。自分の自由意志によって福音を信じます、イエス・キリストを心に迎えます という信仰の決断があってキリスト者になる。そしてバプテスマを受ける。バプテスマはその信仰を神と人との前で告白する式です。それは霊的な意味でイエスを花婿とする、自分はイエスの花嫁となる、そういう意味で霊的な結婚式に例えられたりもするわけですね。彼らはパウロから最も大切なその福音を聞いて心に受け入れたんです。そして現在はどうか。コリントの人たちにパウロは過去の信仰による決断を経てその福音によって立っていると現在の信仰を確認していますね。今はもう関係ない、過去は過去、今は関係ない、そういうのではなくて、今も福音を信じキリスト者として生きているというのです。時には信仰の決心をしてバプテスマを受けて制約をしながら、どうしたことか教会の交わりから遠のいてしまう、礼拝に来なくなってしまう人がいるのは本当に残念な現実ですね。けれどもコリントの人たちはその教会がいろんな問題を抱えて混乱していたとしても、なおその福音によって立っていると言われている。このことは本当に感謝なことですね。そして将来の保証、新改訳聖書第3版教会の聖書となっているのは今2017版ですね。2017と第3版では訳がこの随分違っています。よく読めば言っていることは同じだと分かります。パウロが述べ伝えた福音をしっかり保っていれば、あるいは覚えていれば救われるというのです。つまりパウロが伝えた福音、今もそこに立っている福音、その福音が彼らの将来の救いを保証するというんですね。将来の救いを確信するための条件があります。それはパウロが伝えた福音をしっかり覚えていること、しっかり自分のものにすることです。そうすれば信じたことが無駄になることなど決してありません。2017訳で無駄になってしまうと訳したところ、それを第3版はよく考えもしないでと訳しています。よく考えもしないでと訳して信じたという言葉に欠けているんですね。よく考えもしないで信じたのでないなら大丈夫、無駄にはならない、救われると、こういうわけですね。ですからどちらの翻訳であってもパウロが伝えた福音をしっかりと自分のものにすること、これが将来の救いを保証するものだと言っていますね。このようにパウロが伝えた福音の重要性を確認した上で 伝えた福音の内容を3節から8節のところで語っています。福音の内容、すなわち最も大切なことです。1節2節で福音と言っていたことを、3節では最も大切なことと言い換えて、その内容を3節から8節に書いている。その通り、キリストの死と復活に関すること、これが福音であり、パウロが伝えた最も大切なことですね。3節から8節をお読みします。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから12弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中にはすでに眠った人も何人かいますが、大多数は今なお生き残っています。その後キリストはヤコブに現れ、それからすべての人たちに現れました。そして最後に、月足らずで生まれたもののような私にも現れてくださいました。ここに記されている最も大切なこと、福音の内容を3つ見たいと思います。1つはキリストの死と復活の事実です。まずキリストの死の事実が、キリストは私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこととして書かれています。死んで葬られたこと、これは4つの福音書に全て書かれていますね。葬るということは、実際に死んだ、死んだから葬るですね。遺体をそのままに放っておくと腐っていきますね。虫がついたり、虫が湧いたり、汚れた状況がどんどん進んでいく。ですから遺体は葬るんですね。死んで葬られた、キリストの死の事実を、この葬るということが証明していて、それを疑う人は一人もいません。次にキリストの復活の事実です。4節の最後に3日目によみがえられたこととあって、その後5節から8節に復活の証人のリストを、誰々に現れたと6回同じ言葉を繰り返しています。このことでキリストの復活が揺るがない事実であるということを証明しているわけです。聖書は2人または3人の証言によって事実が証明されるとしていますね。その意味では、キリストのよみがえりについては6回も証人がある。しかもそのうちの3回は一度に複数の目撃証人がいて、 さらにそのうちの1回は500人以上の人が同時に目撃していて、大多数の証人はまだ生きているというのです。ですからこの証言を否定することはできません。パウロがこの手紙、コリント人への手紙を書いたのは紀元55年か56年頃だと考えられます。イエス・キリストが死んで復活されたのが紀元30年頃とすれば、それから25、6年経っているわけですね。25、6年というのは長いでしょうか、短いでしょうか。年を取ってくると短期記憶が危なくなっていきますね。今朝何を食べたのかって今パッと答えられないっていう場合もありますよね。だけど若い時のことは鮮明に覚えている。不思議なことですけれども、だんだんだんだんその若い時のことが幼い時のことになってきて、まあそんなふうに年を取っていくのかなと思ったりするんですけれども、パウロがこの手紙を書いた時、目撃証人の中にいた、まあ、使徒たちですね、ケファに現れてありますが、彼は何歳ぐらいだったでしょうかね。イエス様が30歳ぐらいで亡くなられたとして、イエス様よりも少し若かったと思われます。まあ、他の弟子たちも同じような年齢でしょう。としたらこの55、6年頃にパウロがこの手紙を書いた時っていうのは、彼らも同じそれぐらいの年齢だった、まあ、50代全般の年齢だったかなと思うんです。ここには50代の人っていますかね。50代と若いですね。記憶も鮮明です。25、6年前の出来事、しかもその朝何を食べたかじゃなくてですね、イエス様が復活して私たちの前に現れてくださったというその出来事です。その出来事を忘れるということは決してないでしょう。500人以上の人が一緒に見て、それを幻だとか錯覚だと誰かが否定したとしても、いや、その中の大勢の者がまだ生きていると言われることですから、その人たちにそのことを確認すればすぐに分かるでしょう。イエス様のよみがえり、これは現れた、何度も何度もいろんな人に現れてくださったということで証明されるのだとパウロはこのところで語っているわけです。信仰はよく心の問題だと言われます。そしてそれも大切な視点ですね。しかしキリスト教信仰はイエス・キリストの死と復活の事実の上に立っているのだ、このことをしっかりと理解して覚えておくこと、これが必要であり大事なことですね。初代教会のキリスト者たちが信仰のために命を懸けた、それはキリストの死と復活が事実だったからです。弟子たちや初代教会の人々が考えた、作り上げた話というのでは ありません。もし作り話であったとしたら、それを否定して、まあ、政府に追いかけられて捕らえられる、迫害されるというような時に命を懸けるなんてことはあるはずもありません。彼らは迫害を受けても命がけでその信仰を守り通したですね。21世紀の今日、世界中に教会がある、これは宣教を禁じられても人に従うより神に従うべきですと言ってキリストの復活を述べ伝えるために命を懸けた人々がいるからと言ってよいでしょう。彼らにとってキリストの死と復活は脅かされても否定できない事実なのであって、私たちの信仰はその事実の上に成り立っているんですね。次に、キリストの死と復活は旧約聖書の預言の成就であるということです。3節4節に、キリストの死とよみがえりは聖書に書いてある通りにと2度繰り返し書いてあります。イザヤ書53章はまさに苦難のしもべであるキリストの死とよみがえりを予言している。またペンテコステの時に聖霊を受けた使徒ペテロは旧約聖書の詩篇16編に予言されているキリストの死と復活、それがあなた方が十字架にかけて殺したイエスによって成就したのだと語っていますね。聖書の神様は歴史を支配しておられるお方です。その神様が永遠の昔から計画しておられたこと、これがイエス様によって成就された。イエス様こそ旧約聖書に予言されているキリスト救い主であるとペテロは語り、パウロもこの手紙の中で聖書の語る通りにと、書いてある通りにと語っているわけですね。さらに三つ目のことはキリストの死と復活の意味です。それは私たちの罪のために死なれたこととなります。この意味が何であるかについて3節のところでキリストは私たちの罪のために死なれたことと記している。このことを理解して信じること、何の罪もない神の一人子イエス・キリストが私たちの罪を負って私たちに代わって罰を受けて死なれたこと、これこそがパウロが伝えた最も大切なこと、福音なんですね。第一コリントは一章のところで十字架の言葉と何度も語っていますよね。そして二章まで行くとこの十字架の言葉以外のことは語らないようにした、コリントに行った時そんな気持ちで福音を伝えたということが記されていますね。この私たちの罪のために死なれたことということを理解すること、それには 私たち人間は皆罪人だというだけではなくて、私自身が罪人なのだと分かること、これが必要ですね。マルコの福音書7章20節から23節のところでイエス様はが言われた言葉を開いて読んでみます。マルコ7章の20節から23節、マルコ7章の20節、人から出てくるもの、それが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心の中から悪い考えが出てきます。みだらな行い、盗み、殺人、姦淫、貪欲、悪行、欺き、公職、妬み、罵り、高慢、愚かさで、これらの悪は皆内側から出てきて人を汚すのです。これらの罪のリストを自分自身に当てはめていきますと、つくづく自分が罪人だということがわかりますね。自分で自分を許すことができない、それほどに罪深いものだと分かっていながら、どうすることもできない自分、その自分のために十字架にかかり命を捨ててくださったイエス様の愛が身近に迫ってくる。なんか逆みたいですよね。自分の汚れや罪が、その深さが分かると、自分が神様から、聖なる神様からものすごく遠く離れたものだと思う。これは普通ですけれども、でもイエス様が間に立ってくださることによって、罪の深さが分かれば分かるほど、イエス様を通して神様が近づいてくださる。そのようにして十字架にかかってくださったイエス様の愛が分かるという、信じますという意思的な決断、その前にイエス様の罪人である私を愛してくださった愛に迫られる、これがあって悔い改めと信仰が、まあ、引き起こされるような、そんなことではないでしょうか。イエスの福音、パウロが伝えた最も大切なこと、その意味が分かって信じる決心ができると、その人の生き方が変わり、人生が変わります。使徒パウロがまさにそうでした。彼は迫害する者から福音のために誰よりも多く働く者に変えられたということを9節10節で証ししています。最後に、福音によって受ける恵みによって変えられた人生についてですが、パウロは自分を誇ることがなくなりました。以前のパウロは誇り高い人であって、見方によっては傲慢な人でした。教会の人々を迫害することでさえ神様に仕える良いことの一つだと考えていましたから、誇りであり自慢の種にしていたわけです。しかしダマスコ途上で復活されたキリストと出会ったことで、自分に対する見方が変わり、9節のように 謙遜になりましたね。9節、私は人の中では最も小さいものであり、神の教会を迫害したのですから、使徒と呼ばれるに値しないものです。そのように謙遜に自分を見ることができるようになりました。また生き方も180度変わりました。自分の力で義を勝ち取ろう、まあ言い換えれば自分で自分を救おうとして、教会を迫害していた自分にまでキリストが現れてくださった。そのことを彼は知ったときに、他のどの人よりも多くキリストを述べ伝えるものに変えられていったのでした。しかもそのことを自分自身の功績のようにして語って誇るのではなくて、神の恵みによって私は今の私になりましたと十節で証ししています。自分のしたことを数えて誇るのではなくて、自分に働きかけてくださった神様の恵みを数えるようになったんですね。最後に11節でこの15章の全体の序論の部分をまとめています。11節、とにかく私にせよ他の人たちにせよ、私たちはこのように述べ伝えているのであり、あなた方はこのように信じたのです。どうでしょう、私たちも自分がどのように生きてきたかを考えると同時に、神様が私の人生にどのように働きかけてくださったか、自分がどうしようとしたかどうしたかという視点ではなくて、神様が私にどうしようとしてくださったかという視点、神の恵みを数えるようにして自分の人生を振り返ってみる、そのことが大事ですね。それまで見えていなかったものが新しく見えてくるのではないでしょうか。特にパウロが述べ伝えたイエス・キリストの福音、最も大切なこととの関係において自分を振り返ってみる、福音の恵みを無駄にしないためにもよくよく考えて、しっかりと覚えて、そこに立ち続けてまいりましょう。しばらく祈りの時を持ちます。それぞれの場で黙祷して祈りましょう。 お祈りします。恵み深い父なる神様、旧約聖書の時代から罪人を救うためのご計画を預言者たちを通して私たちに語り教えていてくださったことを感謝申し上げます。そのご計画を実現するために神の一人子イエス・キリストが来てくださって、私たちの罪を許すために十字架に死に葬られ、三日目によみがえって罪の許しと永遠の命がイエス・キリストにあることを明らかに表してくださいました。神に背き、時には敵対して自分勝手な罪深い生き方をしていたものでありましたが、そんなものをも見捨てずに恵みによってイエス・キリストを信じることができるように導いてくださいましたことを感謝申し上げます。救われたことを感謝し喜んで、神様の栄光のために働く生きてまいりますので、どうぞ弱き者を助けてお持ちください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。